ムの
ラジオ。
はい、皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB サンキューです。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さっさて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。ではね、今日のね、ゲストの方々からご紹介したいと思います。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタングホテルリオです。
はい、高作親父さんどうぞ。
はい、ジュリエットロミオセブンオスカービクターチャーリーポータブルワン高作親父です。
はい、はい、ディレクター J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということでね、
はい、
この前の CQWW の、
はいはいはい、
結果が出たそうで。
出ましたね。
出ましたね。
まだ私ね、出て、出席してなかったもんで、
出席
今回は、はいはい、パスしたんですけど、皆さんいかがでしたですか。
私ですね、主に28メガ、はいはいはい、10メーターで出まして、はいはいはい、21メガも数曲やったもんですからね、オールバンドというかマルチバンドのハイパワーで出ましてですね、ワールドワイドで458位暫定ですね。
なるほど、
で、
すごいですね。
JA が32かな、
はいはいはい、
オセアニア66位という感じですね。うん、W から結構呼ばれたんでね、楽しかったですよ。
そうなんですか。
28良かったですもんね。
28良かったですね。
はい、最近ね、28メガのコンディション非常にいいですからね。
非常にいいですね。
うん、ね、JT でもね、結構28メガいつも線がピャーって出ますから
ね。QRF
ね。そうなんですよね。
久しぶりにその JA で W から呼ばれ続けたっていう楽しい思いをさせていただきました。
すごいですね。なるほどね。まあ最近ね、28とか24とかね、上の方がね、結構ね、
そうですね、賑やかですからね。賑やかですね。
そうですよね。うん、小林さん最近コンテストどうですか。小林さんじゃない、小林工作屋さんだ。
ちょっと仕事が忙しくて、
あ、なるほど、ね、
すみません、残念、
はい、ちょっとフラストレーションが溜まってるんじゃないですか。
うん、その通りです。
あとなんか ARDF の茨城大会がそろそろですね。
そうですね、うん、去年のね、は12月1日にあって、うん、で取材に行かせていただいたんですね。いろいろインタビュー流しましたけども、うん、今年はね11月の22日にあるんですよ。
はいはいはい、
はい、という、
もうすぐですね。
もうすぐですね、うんうん、と本当に幅広い年齢層の方が出ていて、うんうん、中学校からも参加してますし、はいはいはい、高校生もたくさん来て大学生もいらっしゃいますね、うんうん、それからもう本当に毎年毎年来てるって方がいらっしゃいまして、もう60、はい、70ぐらいの方が、
お年寄りした方もね、元気
いっぱいでね、うん、本当に駆け回ってらっしゃいますよ、うん、はい、まあね、一度参加したことを本当の競技じゃないですけど、会社のクラブかなんかでやってるやつに出たんですけど、面白いですね、
うんうん、なんか私まだね、足を手を染めてないんですけど、なんか染めちゃうとなんか大変、はい、大変なるらしいですね。もうこれだけは、
ね、なんていうんでしょう、山の中を駆け回るだけでもね、うん、割と楽しいじゃないですか。そうですよね。うん、そこにね、こう無線の要素が入ってね、うん、電波が飛び方があって、うん、しかも反射とかがあってね、
う
ん、どっちから飛んでくるか分かんないんですよね。
なるほど。
それをね、地図上で見極めてね、うん、なんていうんですか、電波の発信元をね、探すっていう機能ですから、うんうん、これはもうハマったらやめられなくなりますよ、きっとね。
これですよね、受信だけなんで、はい、免許なくてもね、できるんですよね、これね。
こう、うん、中学生でもね、まだ免許取ってない、うん、アマチュア無線部にはいるんだけど、まだ免許取ってないっていう子どもたちもたくさんいますしね。うん、そうですよね。はい。
結構学校のクラブとかでもね、はい、参加したりしてますね。
そうなんですね。これ成績が残るんで、ね、学校の実績としてね、うん、クラブの実績としてこう、分かりやすいんですよね。なんとかで1位になりました、なんとかで5位になりました、団体で優勝しましたなんていう記録が残りやすいですからね。
そうですね。
はい。
いいですね。
いいですよね。
この番組の一回勉強会でも、
そうですね。
そうですね。ね、そのうちまたね。
やってもいいかもしれないね。はい、
やってみましょう。
やってみましょう。はい。
吉原さん、
はい、
そろそろ100回を迎えようという、
そうなんです、
はい、
もうすぐ100回でね、うん、
今回の98回ならあと2回か、
2回ですね、
うん、そうですね、
はい、
うん、もうね、はい、これも皆さんね、リスナーの方々
の
ね、
皆さんのご支援のおかげです、うん、本当にありがとうございます、
ありがとうございます、はい、まあ、これからもね、はい、楽しい話題をね、ちょっとね、マニアックになりすぎるというところが、
ちょっとね、最近また CQ ハンフォーガールズができたことがあるよ、
はいはい、
ちょっとあのマニアックになってますんでね、うんうん、まあ、その辺分かりにくいとかね、いろいろお便りいただければ、はい、いいかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。
あと100回記念にね、はい、あの現在スペシャルゲスト交渉中ですので、はい、
そうですか、
はい、
楽しみですね、誰が出るか楽しみですね、
はいはい、あのぜひぜひ楽しみにしていただきたいね、思いますんでね、よろしくお願いします。
あと100回はなんかちょっとやっぱりプレゼントをね、
あ、そうですね、
したいと思いますのでね、うん、
はいはいはい、
どんなプレゼントになるかはちょっと、うん、
お楽しみ
ということでね、はい、今いろいろあの集めておりますのでね、
はい、よろしくお願いいたします。
楽しみにしてください、
はいはい、ではね、今日もねこれからね、1時間最後までお楽しみください。はい、
ハムズラジオ。
はい、ジングルが終わりましたところでね、
はい、
今週の特集ということで、
はい、
はい、今日の特集はね、あの電波、
はい、
電波の伝わり方ですね、
伝わり方ですね、
電波ということで、ね、あの以前ね、はい、あのお便りでね、電波の、 あの飛び方とかね、そういう、はい、電波に関することをね特集していただきたいというね、お便りいただきました、
ね、そうですね、
まあ、それを、はい、とネタに
喋
、はい、りたいと、
ね、
はい、思いますんでね、
はい、
まあ、あの電波ですんでね、まあ、とにかくあの電波が伝播するということでね、はい、あの、まずは直接波ということでね、
はい、
あの見えてる間でね、アンテナ同士でまず伝わるのはまあ基本なんですけども、
そうですね、
それ以外にね、いろんなところで反射するんですよね。
はいはい、
します、近場ではビルに反射したりね、あの、UHF、VHF やってますとね、あの、ビル反射とかいろんなのがあるんですけども、
飛行機にも反射しますね。
そうです、そうです、そうですよ、はい、で、あとね、もうそういうだけじゃなくて、今度あの、まあ、地球上をね、
はい、
電波が、あのまあ、張って這い回るという感じになるんですけども、結局いわゆる電離層ですね。
電離層です
ね、うん、まあ、はい、あの地球にはね面白いね、そういう電離層
というものがあって、
は
い、あるんですね、
これに電波が反射するという、
はい、
これまた不思議な
不思議なね現象が起きるんですよね、
そうなんですよね、
はい、
これってあれですよね、あの、理科っていうか物理とかでね、
はい、
習いましたけど、あの、はい、いろんな電離層って層があるんですよね。
あ、いくつかあるん
ですね。そうですよね。
はい、
うん、そうそうそう。
そう。
あれ？
そうそうそう。
そうそうそうということで、
ね、はいはいはい、
これあの、ウィキとかで、ね、いろいろ調べますとね、あの、D 層、E 層、F 層とかね、
はいはい、
あの下からまあ順番にね、はい、DEF というあの名前がねついてるんですけどもね、
はい、
あの、アマチュア無線ではね、一番有名なのが E スポーですね、スポラティック E 層という、
はい、非常に有名ですね、これね、
非常に有名ですよね、だからこういう電離層で反射をして、
はい、
電波が飛ぶと、
はい、
でだから、まあ、E スポーだけじゃなくてね、あのデーソーイーソーフ、あの周波数によってもね、もう反射する場所とかがお昼とか晩とかでね、
はい、そうですね、
昼は違うんですよね、
夜間全然違いますからね、
うん、はい、で、まあ、そういうのがあるんで、いわゆる海外の放送、まあ、あのアマチュア無線じゃなくてね、あの、いわゆるラジオ放送ですけどね、
はい、
これが短波で放送してるのはここら辺があるからなんですよね、
はい、そうなんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、広くね海外まで飛ばすためにはこういう周波数を使うとかね、
そうなんですよね、だから結局アマチュア無線もね、今のいろんな周波数ありますけども、あの、まあ、時間とかね、あの 朝晩とか、
はい、
まあ、そういうのによってとかで、まあ、反射する層が変わってきて、だからあのなんかこの時間だったら、ね、はい、例えば日本国内だったらここが聞こえやすいとかね、はい、もう夜になったら聞こえないとか
ね、そうそうそう、
ね、あるんですよね、
うん、だまあ海外まで行けばこの時間はアメリカとかね、そろそろアフリカが開けてくるとか ね、 そ う、 ね、そういうのは分かるというので、ね、うん、これなんかあれですよね、電波するのをこう、うん、勘じゃなくてなんかこうデータで得られるんですよね、
そうですよね、そうなんですよね、あとあの、
はい、
あとこの、電波のこのイーソー、はい、あの先ほどスポラティックイーソーですね、
はいはい、
これは突如として現れますんでね、
それは発予測できないですか、
これはなかなか難しいんですよね、
あ、難しいですね、
うん、で、ただこれをね、あのいろいろとあの NICT に行くというところですね、
はい、
日本語で何だか忘れちゃいますけどあのそこがね、はい、いろいろと予測とか出してるんで、
はい、
だからあの、その時間ですね、
はい、
15分おきかな、
はい、
であの状況出てますんでね、
はい、
あの、まあ、どういうふうな感じでね、イースポが出るとか出へんとかね、これあの NICT に行くとの、ね、ホームページ行くと分かるんですよ、
はい、あ、そうなんですか、
うん、そうなんです、
あの、宇宙天気情報センター、
あ、そうそうそう、それそれそれ、
ニクトは情報通信研究機構ですね、
あ、なるほど、 るほど、はいはい、
独立行政法人、うんうん、情報通信研究機構、
はいはいはい、そうなんですよね。
ここの宇宙天気予報、
そうですね、
はい、SWC、うん、宇宙天気情報センターという、うんうん、ホームページがありましてですね、そこにあの太陽の写真付きでですね、
はい、
そうですね、黒点の写真付きで出てますね、
はい、うん、ああ。ありますね、
これでいくとですね、はい、その、黒点の数とかですね、はい、その他情報とかですね、太陽風ですね、うん、太陽の風ですね、うん、
はい、
の強さがどうなってるかですね、うん、あとはデリンジャ元素とか、
はい、
スポラディックイーストがどのあたりにできてるかとかですね、はい、あと衛星通信に問題があるかないかとかですね、で最近流行るの GPS に影響があるかないか、
あ
の磁気、ね、の影響が出てきますので、
う
ん、
はいはい、
磁気嵐ですね、磁気嵐の状況がどうなってて、うん、今安定してるとか、今信頼性が低いとかですね、うん、
はい、
そういう情報も含めて出てきますね。
これどうやって見ていけばいいんでしょうね。
そのここではですね、
はいはい、
あのニコニコマークから赤い、はい、目をつむったマークまでで表してるんですね、
あ、はいはい、
このホームページは、数値としてはあまり出てなくてですね、はい、いいとか悪いとか注意を要するとか、はい、そういう3つのマークで表されてますね、はい、うん、これ非常に見やすいかな、
見やすいですね、はい、
これが全部緑のニコニコマークだと、
はい、
全部安心だねと、安定して通信ができるねと、いうふうに見てもいいかなと、はい、いうふうに思いますね、
まあ、周波数とかそういうんじゃなくて、とりあえず、まあ、お空の状態は安定していると、
ね、安定してますね、はい、というのは見られますね、
はい、
で周波数とか特に見たいんでしたら、例えば、はい、qrz.com のページを開くとですね、うん、
はい、
そこにも同じようなデータが数字でいっぱい出てるんですね、
はいはい、qrz.com を見ていただくと一番上に出てる、
一番上に出てます、
はい
はい、そこにですね、その太陽の写真ですね、
はい、
とあと、SSI とか SSA の、まあ、黒点の数とかですね、
はいはいは
い、いろいろ後で議論になります AH とか KH とかも出てますし、
はい
はい、各周波数ごとに、
はい、
日中と夜の通信状態がいいのか悪いのか普通なのかっていうのは出てるんですね、はいはい、例えばこう私見てるのは、
はい、
80メーターバンドから40メーターバンドの昼間はプアーで出てるん
ですね、
は
い、あ、そうですね、
これは反射しませんよと、
飛んでき
ませんよと、
はい、飛んできませんよ、
ただ夜になるとフェア、はい、まあ、普通ですねと、
はいはい、
こういうことになってますし、周波数が上がっていくとグッドになってますね、
グッドになりますね、はい、
これは通信ができますよということですね、はい、この辺を参考にされると、何時頃飛んでいくのかなというのが分かるかなと思いますね、
はい、なかなか結構ね、こういうあの、まあ、結局あのあれですよね、こういう電波というのもね、太陽の活動が一番元になってるんですよね、はい、結局はね、
太陽の黒点活動が、
黒点活動ですよね、
その影響してくるわけですね、
うん、そうですよね、
そうすると黒点がいっぱいある方が飛びがいいとか、そういうことなんでしょうかね。
基本的にはいいんですね、うん、
はい、
だからサンスポットの数、黒点の数が100以上が短波帯がいいねって言われてるんですね、
あ、100以上ね、
う
ん、
はい、
例えばこれさっき の QRZ.com のページで見ると、その黒点の数ってのはどれなんでしょうね、
今現在、SN、78ですね、
あ、78、
SN という、
SN という、うん、
SSN ですね、
あ、
サンスポットナンバーで SSN が、
うん、はい、
78個ですね、
78個、うん、ここでは今 SN と書いてあるんですね、
うん、SN と出てますけど、
ね、ね、それがサンスポットナンバー、
SSN ですね、
はい、でこれが多ければ多いほど、
そうですね、
あの電離層が
いいよねということなんですが、
一般的にはいいと、
いいですね、
はいはい、
ただあの最近ここ1週間ぐらい、
はい、
太陽が元気がありすぎてっていうことが表現してるんですが
、
他のファクター A とか K が大きいんですね、
は
い、したがってその地磁気が乱れが大きくなりましてですね、これが短波帯の通信にマイナスの影響を与えている、
地磁気の、A とか K という数字はこれは具体的には
あの磁気嵐の状態にな
ってますね、嵐の状態、
はあ、はい、
じゃあこの数字が大きいと
磁気が乱れている状態になってますね、
嵐が起きつつあるという方向になるわけですね、
そうですね、そうすると短波帯は逆にマイナスの要素が増えるんで、うん、
はい、
黒点の数が多くて条件がいいのに、
はい、
あまり元気すぎて短波が飛んでいかないとこういうことになるんですね、
だからあの K という値はあの、まあ、1に近い方、はい、あ、ゼロか、ゼロに近い方がいいんですよね、
あ、
そうです、はい、最大は9になるんですね、ゼロから9の間の数字が
K はゼロから9ですね、
はい、はい、うん、ありますね、 A はどうでしょうね、
A はですね、まあ、K と同じようなことなんですが、はい、あの K が0から2の時に K が0から7ぐらいですね、うん、でこれがまあ平穏と呼ばれているところですね、うん、はいはい、で活発と呼ばれているのが K が3から4、今3なんですが、その時には A は16から29ぐらいの値を示すんですね、はい、うん、そうすると相当活発、はい、それ以上になると、相当乱れてますよという状態に分類されるんですね、はい、うん、
でこの、QRZ.com のこの、出ている予報なんですけど、これと同じようなものは結構ブログに貼り付いている方たくさんいらっしゃいますよね。
そうですね、
はい、
あそれとして見かけますね、
同じですね、はい、同じような絵をね、だこれを見てね、はい、あおおよその予測ができると、
できると、さあそんな感じですね、
はい、はい、
というところでね、まず前半終わりましてね、はい、ここでね、一曲を聴いていただこうと思います。
はい。
うちのね、うちのというか、うちのハムのラジオの。
専属になっちゃう。
専属になっちゃったけど。あれ、はい、渡部麻衣子さんのね、はい、新曲でね、はい、11月2日にね、レコ発ワンマンライブもして、見に行ったんですけど、ね、は
い。出たばっかりですね。
出たばっかりの CD からね、お送りいたします。渡部麻衣子で夢空です。
ねえ、どうしたらあなた、笑ってくれますか？いつだってそれだけで一日は過ぎてく。もう自分の声も聞こえないくらい、街は騒がしいからあなたに会いたい。恋するにも夢見るにも資格が必要と言われちゃう。こんな時代に生まれたこと嘆きたくなるけど、飛びたい飛びたい空高く、一瞬でもいいから、そして忘れたくない、あなたの見た夢空を。
はい、コールサインは JA6SOV、 その他には N6JAL、 T88JL、 JA1DDF とたくさん持っております。森田と申します。ハムフェア会場で加納さんに会いまして、ここに遊びに来ました。ハムのラジオ。
はい、いかがでしたでしょうか。新曲ということでね、ライブでも、ね、聞きましたけどね、非常に面白いというかね、楽しい曲でね、いいですよね。
この曲、著作権管理がですね、本人が管理になっていますので、ネットでも流してますので、
そうなんです、大丈夫です。和田麻衣子さんのね、承認もいただきましたので、OK、はい、ということなんでね、
ポッドキャストの方も聞いていただいてます。
ということで、久しぶりにポッドキャストで音楽を聴けて、びっくりされてる方もいらっしゃると思うんですが、という、理由でございます。ということでね、電波の後半ということで、
そうですね。
だからこれね、いろんな数値でね、いろんなの見たら分かるんですけども、でそれをどういうふうにしてね、予想していって、実際にね、どういうふうに運用していって、だからどういうふうに飛んでいくのかなと、
そうですね、
そこら辺ですよね。だから先ほどのね、リオさんのね、お話にもありましたけど、いわゆる、QRZ.com とかに、ね、貼り付いてる、これ見てるとね、プアとかフェアとかね、グッと出てるんで、これ大体の状況が分かるということですよね。
そうですね。ただ、その地域と地域の間によっては、時間帯によってどんどん変わりますね。
そうですね。
日によって違いますしね、SSN が高くてもダメな日もあれば、径が大きくても飛んでいく方向があったりですね、複雑回避ですね。
そうですね。
それが面白みなんですけどね。
それが面白いですね。
昨日は聞こえたけど、今日は聞こえないとかね、もうこれ、日曜茶飯事ですからね。
そうですね。やっぱり聞こえたときに読んどかないと、次はいつ聞こえるかなっていうことかもしれない。
そうですよね。
それありますね。
だから明日にしようじゃなくて、今聞こえてたら今でした
っけ？今で、ね、やらないとやっぱりね。
今でしょうですね。
今でしょう。待ってられないですね。
待ってられないですよね。
これ例えばニクトの方なんかの数字はどうやって使っていけばいいですかね。
ニクトの方では、ニクトでは同じような数字が出てるんですけれどもね、一つ面白いのがね、イオノグラムというコーナーがあるんですよ、宇宙天気予報情報センターの中にね、これ実は夏場とかね、皆さんスプラティックイスポ、イスポということでね、非常に出るのを楽しみにする電離層なんですけど、これが出るとね、もう非常に反射が強くって、国内であればね、もう爆発かと、隣の局よりも強いというのが特に、
そうですね、
59プラス40とかね、変えてきますんでね、
50メガ、28メガ、144メガぐらいの方は、もう実にこれを楽しみにしてますよね。
そうなんですよ。で、それがね、宇宙情報天気センターのね、ちょっとある、すべてのページにはリンク載ってないんですけどもね、下の方にね、イオログラムというね、項目があるんですよ。で、これを見てもらいますとね、もう毎日、15分おきぐらいだったかな、電離層のね、状況がね、ずっとグラフ化して出てるんですよ。で、普通のね、D 層、E 層、F 層とかいうのが出てるんですけども、そのたまにね、大体ね、地上から100キロぐらいのところにね、できるのが、スプラディック E 層というね、特殊な、E 層なんですけども、それがね、ひょろっと出てくるんですよね、このグラフを見てますとね。
これ、今、グラフを見ながらお話ししてるんですけど、横軸に周波数があって、縦軸に高さがありますね。
そうなんですよ。
で、まっすぐ、ほとんどの線がまっすぐ上に伸びてるんですけど、それ、ところどころなんかこう、横に線が走ってますね。そこに電離層が出て
るんですよ。そうい
うことなんですか。
はい。そうなんですよ。だから、この高さのところに、下の横軸の周波数ですね。それを反射している電離層があるというのが、それはもう一目瞭然で見えるようになっているんですよね。
そういうことなんですね。
はい、そうなんですよ。
ああ、じゃあ、これが、大体15分おき
に測定されてますね。更新されてますね。
更新されてるんですね。じゃあ、これを見れば、ここに電離層ができてるから、なんとなく期待できそうだなっていうのが分かると。
で、まあ、大体ね、はい、あの通常の電離層が見えるか、もう、まあ、見えないとか全然ないんですけれども、はい、まあ、普通は横軸にひょろっというのがあるんですけども、たまにね、100km、下から100km ぐらいのところにね、はい、あのなんか突如としてね、なんか、電離層が出てくるんですよ。
そう
です
ね、
これが、うん、スポラディック位相とね、我々呼んでるやつで、
ね、はい、うん、
で、肉とのこの場合ね、4箇所、日本のね、4箇所、国分寺、稚内から山川、沖縄かな、4箇所で測定してるんですけども、はい、あの場所によってね、それが違うんで、まあ、自分がいてるところから、その測定地点までを勘案したら、まあ、どっちの方向に飛びそうだなというのはね、これ、はい、分かるんですよ、ね。
それで大体予測ができるんですね、
うん。そうなんですよ。
はいはい、
夏場なんか結構ね、位相が出たらね、まあ、大体よくこれ見てるんですけど、
はい、
うん、あ、だんだん出てきたぞ。なんで、これ、周波数がね、下からだんだんとね、伸びてくるんですよね。
はい、
まあ、高さの100キロぐらいのところに、周波数の下の 1メガとか5メガぐらいのところから、どんどん伸びたら10メガ、15メガで、ね、だんだん伸びてくるんです。こういうことは、高い周波数まで反射すると、はいはい、いうことになるんで、そうなんですよ。
これ、一応30メガまでしか、
うん、そうですね、
表示はないんで、
まあ、一応単波帯ということでね。
50メガとかはこれを見ながら予測をするということなんですね。
予測ですね。はい。ね、結構ね、50メガの、ね、はい、ファンの方はね、皆さんもご存知と思いますけどね、はい、本当、イースボー出るとね、はい、すごい反射してね、
これがよくわかるわけですね。
よくわかるんですよ。
じゃあ今度、イースボーのシーズンは5月、4月、5月、3月、ね、4月、5月ぐらいですね。
うん、
そうですね。そのぐらいになったらまたね、うん、これ皆さん見てみるといいかなと。うん、そうそうそう、
冬場はね、これちょっとおとなしいんでね、
そうですね、
どうしても
ね、ちょっとおとなしくなりますよね、
うん。そうなんですよね。
はいはい、ということでね、うん、なかなかいろんな情報がありますけど、
はい、
イオノグラム、これすごく便利そうですね。
そう、便利なんですよ。
それから QRZ.com の数字も、うん、このグッドとかね、プアとかね、
そうなんですよ、
この辺がかなり活用できそうですね。はい、
うん、はい、だからまあそういうのを見て、はい、であと、まあ、あとはね、もう各個人、皆さんとかね、はい、私たちのね、まあ、あとは関東経験ですね。あと、それとあと、あれですね、これ、まあ、イーソーと普通の電離層の話してるんですけども、はい、りょうさんよく北極の方で産卵かな、はい、なんかそういうのがよくあるんですよね。
スキャッターみたいなのがありますね。
スキャッターですよね。
ありますね。う
ん、はい。なんか、オマの方向を受けて、オマの方向に飛んでいくとかですね。
はい。
ありますね。
時間、昼間、真っ昼間でもね、普通、まあ、朝方がアメリカで、夕方ヨーロッパなんですけども、昼間でもね、北の方向にね、ビーム向けてるとね、はい、ヨーロッパとアメリカ両方聞こえたり
しますね。
するんですよね。
まあ、この辺ね、JT をやってるとね、うん、よくわかるんで、
ね。わかりますよね。
皆さんもね、うん、JT の情報、例えば、PSK レポーターとかね、
う
ん、そういうのを見られるとね、
そうですね、
結構飛び具合とかがね、わ、うん、かります
よね。わかりますよね。
うん、15分おきぐらいにデータが出てきますんで。
そうですよね。
これ実際に受信してる局のデータだったりしますので、
う
ん、
そうそうそう。
ですから、かなり精度も高い方だとは思いますのでね、うんうん、そういうのも活用されたら、いかがでしょうかね。ということで、まだまだちょっと奥深いんですけどね、時間足りませんが、
はい、
またそのうちこの特集やってみようかなと。
はい、よろし
く。皆さんのね、ご感想なんか、ご意見なんか
も、ね、そうですね、
ぜひよろしくお願いします。
はい。はい。ではね、今日のね、2曲目をお送りしたいと思います。同じくね、渡部麻衣子で、新しい CD に入ってますね。はい、だからこそ人生は素晴らしいです。
めぐりめぐる時の中で、ただ生きてくだけで疲れちゃうわ。同じことを繰り返す日々、一年でこんな早かったかな。なんだかんだ不幸だとは思わないけど、満たされてもいない、素直になれなかった過去の自分、今さら心に引っかかる。あの頃見ていた未来はどんなだらけな、過去の自分が今の自分を
いかがでしたでしょうかね。はい、もう舞子ちゃんの新曲、いいですね。
そうですね。
はい、うん、というところでね、お便り紹介のコーナーということでね。
はい、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
たくさんいただきました。
はい、いただきましたね。ありがとうございます。はい、まずね、最初のお便りから、ご紹介したいと思います。はい、フィールデーコンテストの思い出ということでね。
はい、
私は、あの、匿名希望さんということでね、はい、いただいております。いつも楽しくポッドキャストで聞かせていただいております。はい、超マニアックな内容で、1時間は毎回大変なことと思いますということでね。はい、
マニアックがゆえについつい1時間喋っちゃうんですね。
そうなんですよ。うん、まあ、どっちが先かということですよね。
はいはいはい、
うん、ま、どんどんマニアックな方向に進んでいって、よくあの、脱線もします。
そうです。
はい、はい、ということで、あの、お便りでございますけれども、はいはい、私は1976年、小学6年生で、開局した、はい、翌年、はい、1977年8月の5日6日に所属したローカル地域クラブで、フィールドデーコンテストに市内の高台から移動局で参加していた時のことです、はい、ということで、ね、はい、実はこの時に有珠山の噴火に遭遇しましたということなんですよ。あ、
そうなんですね。
はい、はい、まあ、小学6年生だから中学1年生になるんですかね。
そうですね。
77年ですからね、次の年ということでね。で、あの、お便りによりますとね、はい、2日目の6日の朝方、はい、クラブ員のある方が車のラジオで、はい、有珠山が噴火したと聞き、はい、周りに注意喚起をしましたということで、ね、
はい、はい、
あのクラブの運用地は有珠山より東で1時間以上はかかる地点で、はい、隣町的な距離でしたが、吹き上げる、噴煙ははっきりと見えて今でもはっきり覚えてますということで、ね、
は
い、
そうですね、
はい、すごい経験ですよね。
すごい経験ですね。はい、
で、まあ、あの、かなり大変な、いろいろとあの、テントにバラバラとね、
はい、
あられみたいなものが降ってきたりするとかね、
は
い、大変だ
ったんです
よね。火山灰ですよね。はい、大変だということですね。
軽石も降ってきたということですね。
そうなんですよ。はい。はい、で、あと火山灰とかもね、粉末状のものが降ってきたの、車のフロントガラスについて視界を遮ったりね、はい、思わずウィンドウォッシャーで洗わそうすると、はい、火山灰がどんどん固まってしまうということで、ね。
セベントになっちゃうんですよ。
そうなんですよね。
はい、
これ大変なんですよね。はい。まあ、そういったところでね、フィールドでコンテストのね、非常に思い出ということでね、これ大変だったですね。あの、開局1年目ですごい体験された
す、ね。すごい経験されたんですね。
そうですよね。はい。あの、最後にね、無線初心者にはちょっと難しいなよとも感じますが、
すいません。
すいません。
そちら、
リスナー、はい。
新規ファンの、
そうそうそう。
フォーガールズをね、聞いていただければと思いますので、ね、
はい。はい。同じ日曜日のね、3時からやってますんでね。
はい。はい、
で、まあ、リストの全員、すべてがね、初心者ではありませんので、現在のレベル程度で続けていただければ嬉しいですね、ということでね。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。はい。
ちょうど、この間噴火がありましたんでね。
うん。
そういうこともあって、ちょっとお便りいただいて。
そうですね。
はい。
はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。で、次のお便りです。はい、ラジオネーム、妖怪ぼっちさんからいただきました。
はい。
ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいておりますと。ホームページの配信のお知らせに、いろんな、情報があるんですけども、 ども、下記のように放送日時を表示していただけたら、ということですね。はい。今ね、ハムのラジオ第96回の配信ですと言ってるんですけども、まあ、書いてるんですけども、そこにちょっと日付入れていただいたらいかがかな、はい、というお話ですよね。
はい。はい。
ですから、例えば、
入れるようにしましたので、ね。
はい。はい、よろしくお願いいたします。
古い方はちょっと入ってませんけど、ね、新しいのから入るようにはしましたので、はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。次のお便りです。
はい。
JP7GRU、江萩さんからいただきました。
はい、ありがとうございます
。どうもありがとうございます。はい。サンキューさん、吉原さん、ゲストの皆さん、こんにちは、こんばんは。毎週放送を楽しく聞いています。
はい。
11月になり、このお便りが生まれることは、多分 JIDX コンテストも終わっているかと思います。
終わりましたね。
ですね。はい。はい。10月はおかげさまで充実したハムライフでした。ということですね。
よかったですね。
全市全軍コンテストでは念願の200曲超え。
お、すごい。
すごいですね。マルチも170を超えることができました。実動13時間ということでね、はい、十分かと思います。
そうですね。
7メガのシングルだそうですね。
あ、そうですか。はい、それでそんなにいったらすごいですね。はい、
から、CQ ワールドワイド DX も、成り行きで参加してしまいましたということで、ログテストもね、無事完了しました。
そうなんですよ。先ほどね、冒頭でも言いましたけど、
そうですよね。
コールサイン確認させていただいたらですね、
はい、
ハイパワーのオールバンドで、
ああ、なるほど。
世界で773位。
はいはいはい。
アジアで110位。
あ、すごいな。
日本で60位でした。
はい。はい。すごい上位に上がってますね。
はい、そうですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。はい。
から、DX の QSO ということでは、はい、先日、ロードハウト VK9DLX、はい。
あ、やりました、私。
やりました、私やってないです、ね。
はい。
ずっと見てるばっかり。
あ、そうですか。
から、サモアですね。はい。500AG。
あ、これできてないですね。
できてないですね。はい。21名が出てきました、ということですね。はい。はい、から、JT65 も28、21で DX を楽しんでます。非常に充実したハムライフを。
そういえば、この間 JT の覗いてたら、いっぱい呼ばれてましたよ。
あ、
JR7。
見てたんですね。
見てたんです。はい。
はい。11月も半ばを過ぎると雪が降ってくるので、それまでの間が楽しめるのか、のかなと思っています。ということですね。雪が始めるとアンテナを SD330 のみで運用するので、ということね。SD330 はこれオールバンドの中のコアのなんかこう、電動で調整してオールバンドに使えるという、これ、割と優れもののね、モーベルアンテナなんですよね。
はい、はい、
いいですね、オールバンドで、運用されるということでですね。はい、はい。それではこれからも楽しい放送ということでね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
では次のね、お便りいただきました。
はい。
ディスターコンテストということでね。はい。はい、つい最近というかね、11月1日から7日までだったかな。
はい。
ディスターコンテストということでね。以前ね、ご紹介しましたけどね、ディスターコンテストの前に紹介しなかったというちょっと忘れてたってありましたですけど、
ね、はい。
はい。はい。その件でね、お便りいただいてます。タモのラジオを毎週欠かさず聞いています。
ありがとうございます。
東京ハムフェアは昨年行って、初めて行って見てきましたが、すごい人なんですね、ということで、ね、また本年は特に自分もすごく実感しましたと、
はい、まあすごかったですよね。
すごかったですよね。
はい、
そうなんですよね。こんなに無線化がいるのかとびっくりしましたということでね。はい。この特命希望さんはね、初めて2年半ということで、
はい
はい、第1号機アイコムさんのね、ID31 ってことですね。ディスターやってます、
ね。ああ、一番手軽ですよね。
そうなんですよ。はい、はい、私も持ってますけど。
はい。
先ほどね、ディスターコンテストで、11月1日から7日まで、ディスターコンテスト参加しました、ということでね。
はい。
はい。昨年よりレピーター数が増えて、今、180レピーターが
あるんですね。
なかなか大変でした。
ですね。はい。
まあ、でも、たまにディスター聞いてたんですけどね、ディスターコンテストの時はね、まあ、私、ネアガ430聞いてるんですけど、
はい。
どこそこからネアガ430、ディスターコンテストお願いします、ということでね。はい。競争しましたけど、ね。
はい。
はい。結構、大変みたいですね。
あれ、そうですよね。
そうなんですよ。はい、レピーターの数多いですからね。
そうですね。
まあ、いわゆる周波数を変えるのと一緒ですからね、これ。リピーターを変わるというのはね。
ああ、そういうことですね。はい。はいはい、
ディスターのハム女子はなかなか声は聞こえませんが、いつも更新してくれるエリアの違うハム女子と楽しくできました、ということでね。
はい。
はい、実はね、JI1BTL のコールが RXCS を長押しして、コールサインを吸い込んでみたら、なんとなんと、三田香織さんでした、ということでね。はい。急遽されたみたいですね。はい、
そうですね。
JJJ ということで、はい。しっかりメモリーに登録しました、ということで、
はい、
そうです。はい。ハムフェアでね、お会いしたそうなんですけどもね、今回はファースト QSO になりましたということですね。はい。
ですね、本当にね。
はい。まあ、ハムフェアの吉原さんも、この方とお会いされたみたいで、
はい。
はい。はい、お世話になりましたということでね。
はい。はい、
それとそうそうそう。から、数曲とね、更新した時にジングル聞きましたよと言われたそうなんですよ。
もうすでにね、流れましたので。
そうなんですよ。ビビビビびっくりということで、ね。はい。はい。はい。ということでね、ハムのラジオ、また頑張ってくださいということで、ね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ次の、今日の最後のお便りですね。はい。ヨーカーボッチさんからいただきました。はい。いつも楽しく聞かせていただいてますと。私の最新ニュースは、武蔵野市に JQ1YNV、RBBS ですね。リレーショナルブロードキャ、はい、BBS が開局したことということでね。はい。アンテナの高さは約50メーター。出力50ワット。
おっ、結構すごいですね。
はい。私の住所の埼玉市からは簡単に接続することですね。結構すごい高さですね。
高さ
ですね。出力も50ワット。
50メーターあれば。はい。飛びますね。はい。
RBBS もね、はい、もう最近数が少なくなってる中でね、新しくできたということでね、周波数は 431.06 メガ、はい、が転送型 RBBS の J1YLR にも接続できますので、ね、はいはい、まあ、結構使い勝手のいい、RBS を
そうですね。
私の知る限り、ヨーカーボッチさんの、ね、知る限りでは、はい、東京エリアでは運用中の RBBS はこの JQ1YNV だけだと思います。
そうかもしれないですね。
ですよね。ディスターなどの人気は高まってますが、はい、RBBS にも目を向けていただきたいと思います。以前もね、はい、RBBS のことね、おっしゃってましたんで、ね、はい、はい。まあ、いろんなね、モードがね、アマチュア無線の場合ありますんでね、はい、いろんなモードでね、楽しむことができるんで、まあ、これがね、はい、ハムのいいところなんで、ね。
結構、いろんなメッセージが流れてきますからね。
うん、そうなんですよね。
はい。はい、昔は楽しみました。
そうなんですよ。はい、ハンディキットパソコンがあれば、世界中の曲と情報交換ができます。ですね、JA では RBBS 運用局が少なくなりましたが、ワールドワイド的には多くのたくさん、多くの曲が運用してますということで、
ね、は
い、
そうですね。
まあ、もう世界中ではね、たくさん出てますんでね。
はい、出てますね、まだね。はい。
はい、ということでね、はい、今日のね、そうそうそう、お便りいただいたのは以上なんですけども、はい、実はね、はい、JR2BOF、以前、お便りとかね、いただいてた、小栗さんからね、はい、D スターで呼ばれたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、びっくりしましたね。ね、はい。サンキューさん、こんにちは。ということで。聞いてますか？ありがとうございます。はい、びっくりしましたですけどね。はい。ありがとうございます。ます、まあ、そういうこともね、D スターの場合、すぐ送るんで。
そうですね、この際が分かりますからね。
はい、分かるんでね、はい、はい。嬉しかったです。どうもありがとうございました。
それからね、はい、私もね、JN1BNR 局とね、はい、JT で繋がったんですね。
はい。あ、なるほど。
14メガの JT だったんですけども、はい、メッセージでね、FM パルロなんて打っていただきまして、はい、ありがとうございました。お名前とかね、交換できなかったんですけど。
はい。まあ、JT はなかなかね、難しいんで。
ただ FM パルロって言っていただいて、はい、QM06 なので、水戸周辺の方だということは分かりました、ね。
なるほど、なるほど。
本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい。まあ、いろんなところでね、はい。
聞いていただいてます。本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、お便りのコーナー終わります。
はい。
はい、ではね、今日の3曲目ということで、渡辺舞子で、狼少女です。
また嘘をついた、すぐにバレる嘘を、人が困るほど驚くほど嬉しいみたい。松野に耐えられず電源を切った、人が私のこと考えるほど嬉しい。
はい、JO3LVG 京都から来ました桂です。ハムのラジオです。にゃは。
ハムのニュース、
というところでね、ハムのニュースということでね、はい、続けたいと思います。はい、はい、今回もね、ハムライフ .jp の方からね、いただきました。
はい、いただきました。ありがとうございます。
ね、総務省からのね、
はい、
こうアナウンスがありましてね、
はい、
ボランティアと言い続けたが免許人が状況に応じて柔軟にということで、
はい、
アマチュア局による非常通信の考え方を公表したと、
はいはい、
いうことですね。今までね、特にね、こういうふうな形で改めて公表されたということはあんまりなかったんですよね。
JAL が一応アマチュア無線の通信マニュアルを制定してますけど、総務省の方からこういった形で出てきたのは初めてと言いますね。
これね、総務省のホームページの中からなんですけども、はい、平成23年2011年3月11日に発生した東日本大震災では、はい、多数のアマチュア局が地方自治体に協力するなどして、災害状況の収集や安否情報の伝達等、人命の救助、災害の救援等のための非常通信を実施し、社会的に大きな貢献をしましたということでね。はい、まあ、総務省の方も非常にこのアマチュアのね、
そうですね、
協力体制。やっぱり有線とかがね、つながりにくくなるとね、
はい、
なかなかやっぱり無線というのが重要になりますのでね。
ね、
はいはい、で、特にやはりこういうね、非常の事態が起こった時の、はい、まあ、ガイドラインというほどではないかもしれないですけども、まあ、総務省からね、はい、考え方が出たということはね、大きいですよね。
協力してくださいということですよね。
は
い、ね、
そうですよね。
はい、
やっぱりね、人命優先ということでね、はい、やっていこうということですね。
はい。
はい、
ですね。はい、
次の、話題です。
はい、
はい、TSS 以外の選択肢が誕生、はい、サービス開始は2010年の予定、
はい、
総務省が官報でアマチュア局の保証業務を行うものとして、はい、JRD JAD を公示したということですね。
はい、
はい、だから TSS と JRD とね、2本立てになったと、
2本立てになりましたね。はい、
はいはい、というところでね、はい、今日のハムのニュース終わりたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ハムのラジオ。
はい、では、はい、水戸周辺の講習会、はい、FCC の試験の情報、
はい、そうですね、
はい、お伝えしたいと思います。はい、まず水戸周辺の講習会のお知らせです。
はい、
第4級アマチュア無線技師、
はい、
これがですね、まず11月24日と11月の30日、はい、まあ、もうちょっとですね、
もう目の前ですね、
もうすぐですね、
もしかしたらいっぱいになってるかもしれないですけど、
はい、はい、場所は茨城県職業人材育成センター、こちらであります。はい、申し込みの方はですね、はい、いつもね、申し上げてます富永ハムセンターさん、
はい、
こちらの方にお申し込みいただきたいと思います。
はい、
番号が 029-221-8217 029-221-8217 こちらの方にね、お電話でね、お申し込みいただきたいと思います。
はい、はい、
から3級の、短縮コース、
短縮コース、
はい、
はい、
これは12月14日ですね。はい、
だいぶ、ね、移行コースと悩みますけどね。
はい、そうなんです。はい、やっと初めて言えた。はい、はい、これも同じく職業、茨城県の職業人材育成センター、
はい、
こちらの方であります。
はい、
連絡先も富永ハムセンターさんで、
はい、
029-221-8217 029-221-8217 こちらの方にね、
はい、
申し込んでいただきたいと思います。はい、から茨城県の日立町と大宮市ですね。
はい、
こちらの方でも、ね、はい、来年になるんですけども、はい、第4級のアマチュア無線技師の講習会が1月の25日と2月の1日、
はい、
この2日間であります。
はい、
こちらの方ではね、こちらの方は大宮コミュニティセンター、こちらの方で行われます。はい、から連絡先がですね、日立大宮市アマチュア無線クラブ、
はい、
ですね、こちらの方に、
中郡さん
ですかね、
はい、
こちらの方に、お申し込みくださいということで、はい、電話番号がですね、0295-579275 0295-579275 こちらの方にね、はい、お電話いただきたいと思います。
はい。
はい、から国家試験なんですけども、はい、これ3級4級も随時全国でね、試験を行っておりますんでね。
そうですね。
これは事前にね、受験申請が必要です。はい、ただ東京ですけども、はい、ハムフェアのある8月以外は、毎月第3日曜日に当日受付で受験できるということなんでね。
はい、はい、
はい。もう思い立ったらすぐに受けれると。
第3日曜日ですね。
第3日曜日ですね。
はい。
詳しくはね、日本無線協会、
はい、
日務ですね、日本無線協会、こちらの方でね、
はい、
こちらの方でね、ホームページでね、確認していただいたらなと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
これ当日受付は4級が2回あって3級が1回なんですよね。
あ、確
か
ね。
ですから4級朝1で受けて、万が一落ちた場合は午後からもまた受けられる。
なるほど、2回受けられる
ということもできます。
はい、 ありがとうございます。はい。では、FCC 試験の情報です。はい、VA 茨城チームではね、12月21日、日曜日ですけども、また FM パロルの方でね、V の試験を行います。ということでね、詳しくはね、はい、V 茨城のね、ホームページの方で、ね、はい、見ていただいたらなと思います。はい。もしかすると、三鷹葵さんもいらっしゃるかもしれない
かもしれないですけど、はい、ちょっと。
お仕事なんでね、なかなか。
ちょっと今ね、難しいかもしれない。難しいかもしれないですね。
はい。はい。はい、というところであります。はい。はい、以上でね、ご紹介 FCC 試験情報をあります。はい。はい、というところでね、今日のお話いかがでしたでしょうか。
いかがでしたでしょうかね。
はい。はい、工作A さん、最近無線の、フラストレーション溜まってますね。
あ、そうですね。まあ、私、いつも VU が中心なんでね、今日のお話は大変ためになりましたね。はい、
なるほど、なるほど。はい、うん、まあ、こういうね、電離層とかね、はい、あるおかげで、地球の裏までね、電波が届くという、はい、まあ、この HF の楽しみですね。
はい、
まあ、そんなのもあるんで、結局、電波がね、どっかで反射するということは、ね、はい、非常に面白いことが起こりますのでね。
はい、そうですね。
はい。はい、これからもね、皆さんね、頑張って、どこの周波数でもね、そういうの起こります。
起こります。
よろしくお願いします。
はい。
はい、それとね、今日ね、お送りしましたね、ハモのラジオの歌姫、渡辺舞子さん、はい、エンディング曲の CD もね、好評発売中です。はい、それから、はい、まあ、今日のおかけしましたね、3曲もね、好評、はい、発売中ですのでね、はい、もし、ご要望の方はね、舞子さんの、ブログから、ブログとかホームページからも買えますけれども、はい、まあ、わからないときはね、ハモのラジオの方にね、
そうですね、
いただきましたので、ご紹介させていただきます、
ね。ご連絡いただければ、ご紹介させていただきます、
はいはい。よろしくお願いいたします。はい、はい、ハモのラジオは、ね、FM パルルの放送と同時にインターネットのサイマルラジオで聞くことができます。はい、はい、サイマルラジオはですね、はい、パソコン、iPhone、Android などのスマートフォンで聞けます。
はい、
パソコンの場合はですね、サイマルラジオまたはリストンラジオのホームページから聞くことができます。スマートフォンの場合はですね、リストンラジオというアプリをね、インストールすると、ね、聞くことができます。
そうですね。はい、私はAndroid、iPad、うん、この両方に入ってまして、はいはい、両方で聞いてます。はい、だから iPhone も大丈夫なんですよね。
そうですね。
はい、はい、
から今日の放送と今までの放送版ですね、ポッドキャストで聞くことができます。はい、ポッドキャスターのハモのラジオのブログから聞くことができます。はい、からまたパソコンや Mac とかの、ね、iTunes のアプリや、からポッドキャストのアプリからも、ね、聞くことができますので、ね、はい、過去の番組も聞けますので、
ね、そうですね、
はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
このね、詳しいことはね、またハモのラジオのブログで紹介してますのでね、はい、そっちの方見ていただいたらなと思います。
はい。はい、
からジングル募集のお知らせという
と、ね、はい。
はい、まあ、途中でね、かかってますけど。
かかってますけど、はい、もうぜひね、皆さんに、ね、参加していただきたいので、ね。
そうなんです。
ぜひ。
はい、はい、コールサインからハンドルですね、はい、まあ、お名前から一言何かありましたらいただいて、その最後にね、はい、浜のラジオと、
はい、
元気な声でね、
そうですね、今携帯電話でも ね、スマホでもね、はい、録音できますのでね、
そうなんですよ、はい、はい、もうそのまま送っていただいたらね、はい、結構です、ね、
大丈夫です、
よろしくお願いします、
お願いします、
はい、それでは次の次回の予告ということでね、はい、アマチュア無線に使いますね、測定器、はい、アクセサリー、
そうですね、
そういうものについて、
必須の測定器とかね、なんかあったら便利なアクセサリーとかね、はい、そういうについて少し語ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ハモのラジオではね、皆さんからお便りをお待ちしております。今日もね、紹介しましたけども、お便りはハモのラジオのブログから投稿できます、投稿できますということで、はい、メールでの先はね、ham@hamsradio.net、ham@hmsradio.net です。またね、FM パルルのハモラジオ宛てにいただいても結構ですんでね、はい、アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなこと、こんなこと、何でも結構ですんでね、はい、お待ちしております。いただいたお便りはね、番組内でいろんなところ漏れなく、ご紹介しております、
ね。ご紹介しております、
ね、はい。よろしくお願いいたします。はい、でも今日はね、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、今日はこの辺で失礼いたします。今日の相手は JR3QFB39 と、リオさんどうぞ。
はい、JG1 の ITH、リオでした。
はい、高坂上さんどうぞ。
はい、JR7OVC ポータルワン、大阪親父でした。
はい、J1WTO、吉原でした。ありがとうございました。
はい、はい、また来週。
セブンスリー。
さよなら、セブンスリー。もいつか凍りついていた。して一人じゃないことをこんな自分でも誰かを大切にできる